2022年1月19日水曜日、時刻は午前8時20分になったところです。大阪は曇ってますね。ひょっとしたら雨が降るんでしょうかね。まあ、予報では曇りマークだけでしたけれども、ちょっと今日はあまり日差しは望めそうにないなというお天気ですね。昨日は私個人的には初めてちらっと大阪市内で雪をちらっと会いましたね。雪にあったって本当わずかでしたけれどもね。ああ、この冬初めてだなと思いながら、まあまあ明日は大寒、まあその後は立春ですけれども、今がね寒い時、まあ立春過ぎてもまだまだ寒い、まあ暑さ寒さも彼岸までということですから、まあ、3月、ね、ぐらいまではまだまだ寒いわけですけれども、まあまあ寒さに耐えながらね、春はもう間もなくやってくるということで、でまあ読書のメモですけれども、中井勲さんの私の日本語雑記、まあ、その前の岡清で、やっぱりその、まあ、人生の大先輩というか、まあ、ちょっとおこがましいんですけど、その本を読んで、やっぱりね、先生きた人のなんか獲得したものに触れるっていうのは本当にためになるなと改めて思ってですね、ためになるなというのは、まあ、自分自身がこう感じたり考えたりしていることと、どこかちょっとこう後押ししてもらえるっていうか、まあ、そういうふうなことを思うことになって、で、そうだそうだ、この流れでもうしばらく置いてたこれを読もうというふうにして、ずっと書棚にしまい込んでた本がありましてね、でそれを取り出して読んだのがエドワード・ダブル・サイードという人の晩年のスタイルっていう本なんですね。2007年9月に岩波書店から出てるんですけれども、まあ出た時にすぐ買ってるんですよ。まあ本の広告はだいたい日経で見るんですけれども、でパッとこれを見た時にあっと思って、で書店ですぐ買ったんです。でなぜあっと思ったかというと、まあこれはでも何度となく、まあ、書いたり読んだりしてますので、ああそれ、まあ、聞きましたねと知ってますよというふうなことになろうかと思うんですけれども、まあ、独立して10年が過ぎて、まあ、事務所を持って7、8年経った、まあ、2002年、3年ぐらいのこのタイミングでですね、なんかこう自分のやってることに一つ、まあまあそれなりにちょっとやってきてはいるわけですけれども、やってきてるなというふうな、まあ、自分なりには思ってて、ただその先のことを考えた時に、あ、もっと違う次元に行かなければというふうなことが本当に天から降って湧いたように天から降りてきたと言いますかね、そういうふうなことがあったんですよ。で、まあ、そこからですね、違う次元にって言った時にはやっぱりおのずと新しい何か学びということが必要なんですよね。でそういうのをこう探し始めて、なんか違う次元行かなければ行かなければというふうに思ってた時に、まあ、これも偶然なんですけれども、テレビを何気なく見てたら大江健三郎さんが出てられてて、でこのサイードがそのレイトワークっていう言葉を言ってると、人間ある、まあ、全てではないけれども、ある人たちは晩年になってまた違う形で の仕事を、まあ、それまでの仕事をさらに昇華させて仕事していくっていう後期の仕事をレイトワークっていうことの大事さを唱えてるとかってこう紹介してくれはってですね、大江健三郎さんが。 で、その時にこのサイードの、まあ、レイトワーク、晩年のスタイル、レイトネスっていう風な考え方、重要性みたいなものを初めてね、健三郎さんから知って、そのサイードということをの人も知ったんですよね。で、その、まあ、大きな、なんていうんですかね、私自身に、あ、レイトワークっていう概念を、あ、私が、まあ、不遜ながらですよ、あ、ちょっと違う次元にとこう思ったこの、あの、想起したものは、そのレイトワークに向けた伏線というか入り口だったんだというふうな一つの思いですね。それがすごく、あの、思ったんですよ。とかって本当に、まあ、これね、まあ、個人的なことですからね、その時のそのはぁーという思いっていうのはなかなか伝わらないわけですけど、とにかく非常に重要な、まあ、人生において、まあ、個人的に大きな意味を持ったその概念であったんですよね。で、その、まあ、サイードの本が出たということですぐ買って、ただですね、まあ、仕事もバタバタ忙しくしてましたしで、買ったもののそのまま置いたきりだったんですよね。でも岡清志、中井久夫とこう来ましたから、あ、これをもうちょっとなんかまた人生の本当先立ちにの中にやっぱり何かやっぱあるなと思って、あの、この機会に読もうと思って開いたんです。で、メモは2枚にわたって2ページにわたって書いてまして、まあ、率直なとそんなにすごく何か入り込んだということではないんですけれども、ないんですけれども、その自分が至った思いとか、なんかそういうものの後押し、あるいはもっともっと、そのそういうものを強く持っていきな思いとして持っていきなさいっていうか、持っていなさいというか、まあ、後押しを得たような、あの、思いになったんですね。それが、まあ、それはその意味はやっぱ大きかったかなと思いますね。で、まあ、あの、自分自身、まあ、時々例えばそのもう大昔の手帳とかね、こう見た時になんかこう本質のところで変わらない自分っていうのを見つけますよね。で、まあ、もう本当にもうかなりの年齢になったわけですけれども、まあ、10代の頃の、まあ、精神の核にあたるところっていうのはやっぱり、そのままであって、多分これは変わらないと思うんですよね。ですから、サイードはそういうものは、まあ、変わりませんよとも言ってるのかなとも思ったりするんですけれども、まあ、ただその自分以外の他者は見た目のね、あの、老いをから何かその想像するものがあったりして、人を評価したりとかする嫌いがありますね。人間はやっぱり 見えるものに反応をしてしまいますから。でもそういうものをに、あの、惑わされず、その自分自身のその、 あの、思うところ、目指すところで何か本質的なもの、精神の本質的なもの、それをどんどんもっとこう磨きをかけて、あの、いくのがまた人生ですよと。で、晩年にこそそれが本当にそういうこう、あの、修行のといいますか、まあ、そういう時間が訪れますよというふうなことを、まあ、この本は言ってくれてるのかなというふうなことを思いましたね。まあ、そういった意味では自分の中では、人間老成はせずで、まあ、あの、ラディカルに生きていくっていうことが、まあ、人生全うするっていうことにもなるのかなと、自分自身のね、自分ならではのその人生を全うするということになるのかなというふうに、あの、思いましたね。そういうふうなことでは、まあ、この晩年のスタイル、まあ、誰にでものおすすめということでは特にありませんけれども、 これから、誰でも置いていくわけですから、その置いてからの身の処し方といいますか、そういうものはどこか考える機会を与えてくれるのかなと思いますね。で、大体、これを聞いていただいている方は皆さん何か、仕事をしている、自分なりの仕事をされていると思いますので、そういうその自分の目指すところ、到達するところに向けて の、 その自分の歩み、どう歩んでいくかというふうなことをまた考えていく一つの機会にはなるんじゃないかなというふうに思います。タイトルは晩年のスタイル、エドワード・ダブル・サイード、岩波書店から出てます。図書館にもあると思いますので、ちらっと眺めるっていうね、感じでもいいかもわかんないですね。といったところで、晩年のスタイルをご紹介して、時刻は8時31分になったところです。今日は以上です。